エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
あっという間に6月になりまして、
うん、
あと30日で折り返し地点ですよ。
おお、
という昨今でございますけれども最近いかがお過ごしですか？
半年経っちゃったみたいな。
何かしましたっけって感じですよねうーん、
いや本当あっという間ですねこれね。
ねえ、
なんだろうね、本当に測ってみたら足りてないんじゃないのか、1年がっていう。
あ、24時間なかったんじゃないかっていう。
足りてないんじゃないか疑惑もありますけど、
ね。ありますよね。実際問題、16時間ぐらいしか過ごしてない気がしますもんね。
そう。
うん。
寝てる、まあね、はあると思いますけど、全然関係ないですけども、
はい。
前から言ってたこととちょっと関係あるのかな。最近気になってるのが、
はい。
どんぶらこって何なんだろうっていう。
お、はいはいはい。
ことなんですよ。
うん。
桃
太郎ね。
これ、桃太郎以外に使うところがないはずなんだよね。
ないですよね。ドンブラッコは多分桃太郎専用の単語ですよね。
作ったのっていう。と思うぐらい、擬態語でも、まあ、擬態語なんだろうけど、ブラブラしてるの、ことなんでしょうけど、はい、ドンはないよなとかね。
ないです。
でもさ、誰もが、あ、桃太郎ねってなるぐらいさ。
はい。
あ、まあ、音ネタだよね、ある意味。
あ、まあそうですね。はい。
あれを聞く、意味はないけど、なんか面白いっていうネタゲーじゃないですか。音ネタゲーじゃないですか。
ああ、そういうことですよね。はいはい。
言いたくなるとかさ。
うんうん。
なんだなと思っていたんですよ。最近、よく聞くなと思ったのは、なんだこれ。戦隊ものがね。
うん。
アバタロー戦隊ドンブラザーズができたんですよ。
はい。それ私ネタにしましたよね。
そう。だから、これで、ちょっとまた、なんだろうな、掘ってる人はやっぱいるなと思ったわけね。
ほうほう。
で、結局さ、初めてというか、かなりジャーをやめるっていう決断、英断があったわけですよ、これ。
はい。
でも、これって完全にさ、ドンブラ引っ張られてしょうがないからブラザーズにしてるじゃんっていうさ。どっちかを取るって言ったらドンブラを取ったわけですよね、
そういうことです
ね。やっぱり強いんだよね、これは。
そう、音が強い。
音として、うん、なんかこんな特別な擬態語ってあるんだと思ってね、
はいはいはい、
思っているんですよ。だからでもなんていうの、だから流行り言葉だと思うんですよ本来は。
あ、当時の。
うん、流行語大賞みたいな。もう聞かないよね本来なるはずなんだけど。
なるほどね。
結構刷り込まれてるよ我々っていうね。
一発ネタみたいなもんですもん
ね。そうそうそう、なんかなんだろうね、なんか。そんなこと言ったらなんだっけあれ、ピコ太郎じゃんけ。
ああ、はいはいはい。
と、まあ似てるっちゃ似てるわけですよ、本来は。
意味のない響きだけのやつよね。
そうそうそうそうそうそう。うん、まあスキャットマン・ジョンとかもそうかもしれないけど。
スカッパ・パラリロね。そうね。うん、
一緒ですよと思って。だから昔からやっぱこういうのってなんだろう。てかそもそもどんだけ昔からあるのか知らないけど、桃太郎はね。
ねえ、1000年、2000年わかんないもんね。
作った人結構クリエイティブだなと思った
んですよ。クリエイティブ。なんかほら、日本語ってさ、多くの人に愛される響きってのあるじゃないですか。
うん。
根伝永年私財宝みたいな。なんか言いたくなるやつあるじゃないですか。そういうのは、ね、ずっと残るんですよね。
小野の妹子とか。
ああ、そうそうそうそう。大塩平八郎の乱みたいなさ。
そうだね。響きだよね。
響きが面白くて、つい覚えちゃうってのあるじゃないですか。
ああ。
モホロビチッチ不連続面みたいなさ。
そうか。
うん。
エロビデオなんとかみたいな。どっかの街だったと思いますけど。
そうですね。
でもさ、これ、だけど、最初に聞いた人はさ、ちょっとこの人何言ってんのと思ったんじゃないの、ドンブラコーみたいに言った時にさ。
ね、でもまあ、聞いた人みんなが、ああ、そんな音だねっていう。
思ったってこと。
だからみんなこう、なんとなく納得して続いてるんじゃないかな。
あのドンは何、川岸に当たってるってことなの。
ああ、まあそうね。ブラブラしたり、どんどん当たったりとか。
ああ。かなりでもすごいよね、表現が。
表現としては。まあ、正確にはドンブリコらしいですよ、元はね。
あ、そうなの？
うん。水中に勢いよく落ち込んだり、物を投げ込む様を表す言葉だそうですよ。
そうだよ、それ。後から作ってるだろう、それ。ドンブリ。
でもね、桃太郎以外にも使われてたのは、元々はドンブリコとして用例がある。
あうん、ドンと。
ドン。
ブリがよくわかんないけど。
ねえ。多分元のブリコの方は多分センスねえなって話になったんでしょうね。
だろうね。
ブラだろうと。う
ん、だからそうか、洗練されてきてる可能性もあるわけだね。
ああ、そうですよね、
うん。
昔の日本語の発音と今の日本語の発音が違うのとかもありますけど。
そうか。だからもしかしたらドンブラコも進化さらに続けるかもしれないね。
ああ、そうですよね。
ガンブラコとかになるかもしれないし。ああ、
そうね。なんかほら、今の日本人が頭の中に響いてる水の音みたいなものが、未来英語同じとは限らないですもんね。
もっとさ、やっぱり時代、なんていうの、時の流れが今早いから、
はい、
急な流れなんじゃない？みんなが想像するのって。
急流ね。
ラフティングみたいな。ドンブラじゃないよ、だからね。
そう。
ドコドコドコドコドコドコドコドコみたいな。
そうするとなかなか発音ができないからね。
あれ、あの人何やってるんですか？や、あの、ラフティングで、いやーって言ってるとこですよ。
それを、その、ゴーゴーとかじゃなくて、もっと覚えやすくて言いたくなるようなやつを発明した人が勝ちですよ。
ゴロゴロズッポンみたいな。
それはなんかどっちかというとおむすびが転がってた感じがしますもんね。
いや、豪音の滝から出てくる感じ
です、うん。雷がゴロゴロとかドロドロとか言うじゃないですか。
あ、そういうの好きだね。
そういう感じに近いんじゃないかなと思いますけどね。
ズリズリとか。
ズリズリ？それなんか引っ張ってますもんね。
なんかそう。
そういうのに囚われないからドンブラコはやっぱオリジナルっていうか、オンリーワンなわけですよ。
確かに。うん、言い間違いなんじゃないか説もあるけどね。
ああ、本当はちょっとね、
うん、
とっぷりとみたいな言い方もあったかもしれない。うん、
またあの、ブリがね、
ブリが。
やっぱお尻を表記、なんか想起させてる気もしなくもないよね。
いや、それもだから多分現代的なんですよ、きっとね。
ああ、
昔の人はお尻がプリとは感じてなかったはずですよ。
ああ、もっと貧相な尻だったはずだ。
そう、スタイルが違うからね。
そういうことか。
うん、
まあじゃあちょっとあれだね。まあ桃のイメージもね。
はい。
現代的にはなんか甘いすごい高級な桃だけど。
うん。
昔は貧相だったかもしれないから。
今ほど甘くないですよ。そういうところもイメージにつながってくるからね。
あ、そういうことね。
はい。
じゃあ、まあちょっと あのあれだね。今後なんか、まあ、絵本って作られたりするからさ。
うん。
あのなんだっけ。腹ペコアオムシとかさ。
あ、はいはい。
であれも音作りゃよかったね。
お
むしゃがらポンとかさ。むしゃむしゃして食べるって捨てる感じっていうか。
ああ
流行るんじゃないのかね。
そういうのをうまく作ると、そのジャスティン・ビーバーに拾われて世界デビューみたいなことになるわけですよ。
まあ、あ、だからあれだね。日本の絵本じゃないとあんまそういうの出てこないかもね。
そうだね。
うん。やっぱ日本はそういうの好きだからね。音の音感みたいなのがね。だ
それが、その第2、第3の可愛いみたいなさ。
そっか。
単語として世界に輸出される日が来るかもしれない。
桃太郎の英語版をちょっと読んでみた方がいいか。
あ、ピーチ・ジョンね。
どんぐらいどうなってんだろうっていう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。さて、それでは、早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
5月14日、毎日新聞。キャンプ用品窃盗逮捕、
うん。
ディスカウントストアでキャンプ用品を盗んだとして、福岡県警糸島署は13日、容疑者53歳を窃盗容疑で逮捕しました、
うん。
被害のあった店では、人気メーカーのランタンなどキャンプ用品約300点が盗まれていて、大半が同一人物によってメルカリに出品されていました。うん逮捕容疑は4月6日の午後0時50分頃に小型のガスバーナーやランタンなど計5点、約2万9000円相当を盗んだとしています。署によると防犯カメラの映像などから容疑者の関与が浮上、容疑を認めていて、キャンプを始めるために買おうとしたが金がなかったなどと供述しているということです。一方、署がメルカリのリストを調べたところ、被害のあった店舗で盗まれたとみられる品、約300点が容疑者本人とみられるアカウントから相次いで出品されていたということです。
あ、
嘘なんですよ、完璧に。うん。署の調べに対し、いい顔してるだけなんですよね。
だって、ランタン300個でお前どうやってやるんだって。お前、なんだあれかみたいな。キャンドルなんとかかみたいな。
ああ。そこら中ランタンだらけっていうか、その、絶対に持ってかないものもいっぱいあるわけですもんね。うん。
ああ、これはでも、よく盗みましたね。
ねそんな店舗からそんなに持ってくってのもすごい話ですよ。
それってさ、
はい、
発注をコントロールしてんじゃないかと思うよ。
まあでも実際ね、発注内容も変わってきますよ。
普通、あれ棚卸ししたくないから発注しようかって言って、まあ発注が増えて、
うん、
でまた取って、みたいなこと、よく売れるね、みたいなことになったわけだ。
あ、そうですよね。
だけど、売り上げにはなってないね、みたいな。
なってないですよ。
いや、もしかしたらあれかな、
はい、
倉庫からじゃないのこれ。バーコード貼る前だろうみたいな。
あ、まあ、多分ね、こんだけ持ってってるってことは、まあ、お店自体は相当でかいんでしょうからね。
わかりづらいのか。
まあ、見つかりにくかったっていうのはあるだろうけどね。
どんだけ巨大な店舗なんだろう。
しかし、あれですよ、こんだけ持ってってるってことは、もう確実に、車じゃないとどこにも行けないキャンプですよね、これはね。
移動だろ、移動っていう。
完全にキャンピングカー形式のキャンプですよね。
まあでも、なんかこんだけ見つからないんだったらさ、
はい、
この店でキャンプしても見つかんなそうだよね。おそらく。
そうね。テントの中に潜んでれば見つかんないんだよ、うん、きっとね。うん。
楽しめるじゃないか、みたいな。
生活できてるじゃないか。確かね、他人の家に住み込むっていうニュースも何件か取り扱ったことありますけど、キャンプ用品店に住んでるやつってのも多分そのうち出てくるでしょうね。
なんかあれじゃない、すごいレビューとか集ま、やってくれるかいいんじゃない住んでる人のレビューだから、それはまあ、硬いレビューだよね、だいぶね。
そう。夏でも快適なテントですみたいなね。
うん、店内は暑いんですがみたいな。
タレコミいただきました。アツシ野島さん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月16日、神戸新聞。空き家に侵入、現金を盗んだ男逮捕。空き家に侵入して現金を盗んだとして、兵庫県警捜査3課と尼崎東署は16日、邸宅侵入と窃盗の疑いで大阪府の男38歳を逮捕しました。逮捕容疑は、昨年9月17日から18日にかけて、空き家に侵入して、空き缶に溜めてあった小銭を盗んだ疑いです。同課の調べに対し、金がなかったのでやりました、と容疑を認めているということです。事件直前の周辺の防犯カメラの映像を収集分析したところ、不審な行動をする男を発見し、大阪方面から電車に乗っていることを確認。捜査員が映像を頼りに男の行方を探し、約1ヶ月かけて男を絞り出したということです。その後の捜査で、男が雨の夜に出かけることが多いと判明。事件当日も雨が降っており、防犯カメラには黒い傘を差して歩く姿が映っていたということです、
うん、
男は雨の日の夜に行動することが多く、捜査員の間でレインマンと呼ばれていたということです。
いやいや、それ違うから。それどちらかというと、イカ様の詐欺師とかだったらいいけどさ、と。
ああ、そうだね。
犯罪の内容違うから。
内容がね、コソ泥じゃないですからね。うん。
違うよ、それ。
違うよ。少なくとも中古車のディーラーではあってほしい。うん。
いや、ちょっとね。
ねえ。
よくってか、要は、もうそれは一個だけなわけでしょ。そのあまりに多いからわざわざ、そのすごい、操作したわけでしょ。
そうだ、この人は、その特徴的だからですよね。
なんか名前つけたくて操作してるような気もしなくもないよね。
発想がね、貧困なんですよね。
ブラックレインとか。なんか、凶悪なのかみたいな。
そうですよね。だって黒い傘も差してることだしね。
そう。
うん。だ多分知名度の差なんですよね。
なるほどね。
うん。
でも、これでもさ、その空き家なのに、お金があるんだとかさ、気になるところはいろいろあるんだけど、
ね。あることはあるよね、うん。
空き家の人が被害を出さないよね。だって空き家じゃないじゃん、そしたら。なんか気になるとかいっぱいありますけどね。
そうね。だから多分、やっぱりこう、おぼろげだけども名前を知ってるぐらい有名な映画ってことなんでしょ。あんま本当は見たことない人の方、今多いと思う。
まあ、いいと思いますよ。なんか、多分、カクテルと勘違いしてる人いると思う。いや、それちょっと違うから。
違う。大半の人が実は見てない映画とかあるじゃないですか。
うん。
ショーシャンクの空にとかさ。市民ケーンとかさ。
うん、
名前しか知らねえだろみたいなさ。
ね、
そういうやつがこういうあだ名をつけてるんだと思うんだよね。
確かに。うん、ああ。
スパイダーマンだってさ、スパイダーバース全部見てるかって言ったら見てないと思うんですよ。
うんうん。あ、そうか、ね。
名付け親としては。
うん。
レオパルトン知ってますかって話です。
イメージ先行だね。
イメージ先行。
なんか他になかったのかね。
まあでも多分操作上そんなもんなんでしょうね。
まあ分かりやすくなきゃいけないってのあるしね。
そう。
なんかまあまあ、これ偉い人が一発言うとそれになっちゃうのかな。
ああ、そうだね。操作の会議とかで一言ボソッと言うやつがいるんだろう、ね。まるでレインマンだな、みたいな。
いや、ちょっと違うと思いますよね、みんな、みたいな。ボソボソって言ってるけど、偉い人が言ってるもんだからなっちゃう。
そうね。鶴の一声で決まるんだろう、ね、きっとね。5月16日、毎日新聞。 駅でビラ撒いた疑いで男を逮捕。大阪市の近鉄鶴橋駅で駅員を中傷するビラを撒いたとして大阪府警生野署は16日、会社員の容疑者22歳を威力業務妨害と建造物侵入の疑いで逮捕しました。容疑を認めているということです。逮捕容疑は2月の5日昼頃、業務をすぐに外せなどと駅員を中傷するような内容を書いた A4 サイズのビラ9枚を駅の駅長室の前に撒いたとされています。署によると、ビラには特定の駅員の名字が書かれているものもあり、容疑者は、アナウンスの言い方が高圧的だった、旗の振り方が気に入らない、などと話しているということです。駅の防犯カメラ映像などから関与が浮上しました。駅では他にも同じようなビラが複数回巻かれていて、署は関連や詳しい動機を捜査しているということです。
なるほど。
なんだあの振り方はと。うん。ダーシエリアスみたいなこと言ってんじゃねえよって話ですよね。はっきり喋ると。
まあ、それは一つの意見として言っていいと思うんだよね。そう。
ああ、まあまあ。
聞き取れないとかさ、うんうんうん、あとは、確かに不快だと、うん。だってそれはまあ確かにあるよね、その、基準というかさ、
はい、
早く降りろとかって言ったらちょっとなんか、ね、まずいとかさ。
危ないですよって言われただけでもカチンと来る人いますもん。
ああ、そうだよね。うん、なんかそういうね、ところは言っていいけれども、
はい、
ビラでやるのはダメだよね、と。
そうだね。
あと、旗の振り方についてはちょっとよくわからない。多分同意は得られない。
そうね。だから多分その理想とされる旗の振り方が多分あるんだとは思うんですよ。
なんかあれなの？この人元マーチングバンドみたいなのでさ、タッタッみたいな、こう、振り方に、こう、手首を返せみたいな。
ああ。駅員にそれを求めるのは酷ですよね。だそれこそほら、その、例えば JR とか入社して、最初に駅員として働くための研修があるわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
その時に旗は、じゃあ例えば水平に上げましょうとかね。
あ
そういう理想は多分あるんだと思うんですよ、
うんうんうん。
それが慣れてくるとやっぱ雑になってくるじゃないですか。
なるほどね。
そこでしっかりしろよと。
なるほど。
初心を忘れるなと。
うん。
お客様の安全が第一だろうと。
そうそうそう。
いう話になってビラになるんでしょうね。
じゃああれだ。再教育だと。30キロの旗を振れみたいな。
ああ。そう、強化旗ね。うん。
振れませんみたいなやつ。
これをやり遂げた後、お前は軽々と旗が振れるはずだっていう。
そう。なんて旗が軽いんだになるはず。
ビュッっていうね。
そりゃビシビシ、まあ、まっすぐだよね。伸びるよね。
鉛が入ってるやつね。
いや、こういう、いや、ビラってすごいよね。作ったのかな？
そうそうですよ。
キンコーズとかで。
しっかりした印刷をね。そうね。だからその、多少の雨ではふやけない程度のビラを作りたかったら、キンコーズ行った方がいいよね。うん。そう、セブンのネットプリントとかじゃなくって。
いやー、ビラってのが面白いね。別に。なんだろうな。抗議するのはわかるけど、ビラをまだ前行ってその場にいないわけだもんね。だって。
お
後から逮捕されてんだから、もう、ばらまくと。
捕まんなければ、態度が改まるまで巻き続けるわけ。
困った人だね。こいつに対するビラを巻くしかないんじゃないだから。
ああ。ビラを巻くのはやめようっていう、
ね。出頭せよ、このバカ野郎みたいなビラを。ビラ合戦。
ビラ合戦。まあ、駅側としてはサイネージだよね。
出しちゃうのね。
うん。もうデジタルサイネージでやめようっていう。
こいつですみたいな。
そうそうそう。こっちはペーパーレスで行きますっていう感じの。
確かにね。今時だよね、そっちの方がね。
5月16日、IBC 岩手放送。生徒に暴言、教諭を懲戒免職、
うん。
岩手県教育委員会は16日、生徒に対する不適切な言動やセクハラ、さらに職場の秩序を乱したとして、県立高校の男性教諭45歳を懲戒免職処分にしました、
うん。
教育委員会によると、この男性教諭は、一昨年度から昨年度にかけて、高校の寄宿舎で入浴中の生徒を浴室の扉を叩いて呼び出そうとしたほか、生徒に退学しろや、容姿を揶揄して、チンパンジーかと思った、など、不適切な発言を計24回行い、生徒の人格を傷つけたということです。
うん、
さらに、この教諭は、生徒にセクハラにあたる言動を行ったほか、職員室内で、クソ校長、チクった教員を許さない、などと発言するなど、日常的に同僚を威嚇、恫喝する言動で職場の秩序を乱したということです。
うん、
教育委員会が16日午後に発表しました、ということです。
すごいね、クソ校長。
なぜこの人は教諭になれたのか。
どんだけ校長がさ、はい、骨抜きなのかって。
やりたい放題ですもんね。
これは許していいのかって。
これ監督責任もありますよね。
そうだよ。
もしかするとこの人はね、脳腫瘍かなんかがある気がしますよ。ここまで性格がちょっとひねくれたのは、長年許されてるとは思えないんですよね。
ああ、突然ね。
いきなり変わったんですよ、みたいなことじゃないかなと。
雷に打たれてとか。
ああ、そうですよ。なんかしら変化があったと思うんですよね。
理科の実験ってちょっと電気に触れちゃったんだよ、多分、
ね。ああ、100万ボルトに。うん、それぐらいなんかね、異常な展開がないと、この言動を四六時中やって、しかも45でしょ？二十何年間教師やってる可能性があるわけですよ。
そうか。
許されないですよね。
確かに、いやだから、あまりにひどかったんだね、その、まあもしそうだとすれば、
うん、
監督全くしてなかったと。例えばね。
完全にその、放たれていたっていう感じの。
いや、これは困るなぁ、
ね。だってこれ時代が追いついたレベルの話じゃないじゃないですか。
そうそうそう。昔からずっとダメだろ。いや、わかんない、これは。共闘派なのかもしれないよ。
ああ、そういうことか。もう校長を貶めろっていうことですかね。だとすると逆効果ですよね、これね。むしろ校長側のスパイですよ。
確かに。
うん。共闘を落とせっていう感じの。
これでも、まあね。いや、なんか本当にだね。あまりに多いからね、こういうのがね。
ねえ、まだその一部がひどすぎるせいで全体を悪く見ちゃうっていうのもあるんだろうと思うけど。
まあ、比率を出せ、比率をと。
そうそうそう。パーセンテージはどうなんだっていう。
結構パーセントあるんじゃないですかみたいな、ね。いや、少数って 1% はいる気がするな、みたいな
ね。1% ね。うん。まあ、働きありの法則みたいなもんですよね。
そうね。う
ん。こいつらを除いても、また 1% 出てくるとは思うけどね。
まあ、校長も本当にクソ校長かもしれないけれどね。よく捕まる校長いるじゃないですか。
いるいる。
この後捕まるかもしれないから、
ね。もしかするとこの学園はもうクソ校長とチクリ教員しかいない可能性がある。うん、もう廃校にするしかないですよね。タレコミいただきました。アツシー野島さん、フラウエムさん、リュウさん、月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月19日、朝日新聞。刃物持った男通報。19日午後1時半頃に JR 仙台駅付近の路上で刃物のようなものを持った男を見たと10代の女性から110番通報がありました、
うん、
多くの警察官が現場に急行して駅周辺は一時騒然となったものの、刃物のようなものはガラケーの見間違いだということが分かったということです。仙台中央署によると通報した女性2人組の元に警官が駆けつけたところ、通報者ではないもう1人の女性がガラケーだった、いじってるように見えたと話したということです。署はその後、防犯カメラを解析するなどして、周囲の捜索を続け、通報された男性を特定、持ち物検査をしたところ、実際に所持していたのはガラケーで、刃物は見つからなかったということです。署は、通報者の見間違いで事件性はないと判断しています。怪我人などの情報もなかったということです。
わかんないね。
わかんないもんですよね、やっぱね。だって10代女性ってことは、生まれた時からガラケーないですよ。
だけど、あれって刃物っぽいっけっていう。
ああ、まあ、透明に見たらね。
あ、でもさ、昔さ、銀色のとかあったよね、ガラケー。
あ、そうですよね。うん。
金属っぽいやつ。
すごい薄いやつとかもあったしね。
ああ。
モトローラレイザーっていうのもあったしね。
そう。そこまで古いの持たれるとわかんないかな。
そうね。まあ、さすがに 4G には対応しててほしいよね。
どっちだよね。ガラケーって言ってもそのさ、二つ折りなのか、
はい、
なんかインフォバーみたいな、なんかこう長いやつなの
か。物持ちがいいね。やっぱでもさ、角度的には二つ折りじゃないかな。
二つ折りを何カチャカチャやってたのか、なんか例えばナイフをカチャカチャやってるのに近いの。
ああ、バタフライナイフっぽいと。
カチャカチャカチャカチャ。危ないみたいな。
ああ。
そういうこと？
まあそうね。ヒンジがだいぶ頑丈だったんでしょうね。さすが日本製だなっていう感じの。
まだ閉じたりするんですねっていう感じ
ですね。するんですよね。
まあ、こういうこともあるよね。
時代が変わるとね。
じゃ例えば何？今後、あれだ、はい。シングルのさ、シングル CD とかだったらさ、なんか武器だと思う人もいるかもしれない。なんか
ね、あ、そうです。
あれ、で、ナイフだとかさ、首を切るやつじゃないかみたいな。
あ、中東あたりの武器じゃないかって、
ね。あれを投げてくるんだよ、ね。見たことないけどそうかもしれないね。
そうですよね。CD 見たことないけどカセットテープは見たことあるみたいな変な時代になってるもんね。
そうなんだよ。
うん。
MD なんかほんと見たことないでしょ、
だって。MD はもうさすがにちょっと無理だね。
あれは爆発物に違いないみたいな、
ね。ああ、そうですよ。
よくわかんないけど。
ね、フロッピーは見たことないわ、MD は見たことないわ、MO は見たことないわって。
MO ね。
殻に入ってるって全部ダメですよね。
だからやっぱり学校教育でやるべきなんじゃないの。
ああ、そう、歴史教育としてね。
うん。
うん。
じゃないと困るよ、やっぱ。
近現代史の一部ですよね。
近現。 そうだね。廃れていったものの一部として。
だから私たちがその、例えば古い農機具とかを知らないみたいな。
そうだね。
のと同じですよ。
これ何ができるんだろうと。
昔は一升瓶に入れた米をついてたみたいな話があるじゃないですか。うん、あれと同じレベルの話です、
ね。そのためだけにフロッピーディスクのさ、リーダーとかをさ、発売した方がいいよね。なんか、教育観点でみたいな。
教材でね。
教材
歴史博物館ですよ、それはもう。
お家で持ってるとこあったら持ってきてください、みたいなね。
ああ、そうですね。
先生が言うっていうさ。
たまたまラジカセがあったみたいな。
あり得るよね、もう。おじいちゃんの時のとかあるよね。
そうですよ。
はあ、フロッピーか。
だからそのレコードプレイヤーとかはさ、ちょっとやっぱ DJ とかもまだ生きてるからね。
逆にね。
逆にまだ価値がありますけど、そういう半端な時代のものってのは全部ゴミになってるから
さ。レーザーディスクはどうだ。
ああ、そうね。
でかいぞ。
でかい。てかもうカビ出て見れないんじゃないかな。
だいたいターミネーターだろ、みんな持ってんの。
だからむしろだから逆に、あの、ミニコンポとかがもうなくなるんですよ。誰も知らない時代がすぐ来ますよ。
確かに。
ラジカセは知ってる、レコードプレイヤーは知ってるけど、ミニコンポは知らないみたいな。
確かに。いらないもんね。今となっては。
いらない。全くいらない。5月20日、テレビ朝日、置き配窃盗逮捕。
ああ。
静岡に住む男性の家では、1ヶ月ほど前から玄関前に届けられた荷物の置き配がなくなることが続いていました。そこで、被害者男性はいつも置き配が置かれている場所に罠を仕掛けます。空の段ボール箱を置いて防犯カメラを設置した被害者。その後、防犯カメラの映像を確認すると、まんまと引っかかった男の姿が映っていたということです。
うん、
男の職業は、なんと、教育委員会の非常勤職員57歳でした。
うん、
警察は、容疑者が置き配の荷物を狙って犯行を繰り返したとみて調べているということです。
それは罠じゃないよね。
お、
いや、罠はその捕まってチューブラリンになってないとダメ。朝来たら、捕まえたぞっ て, 言って。あ、罠にかかってるっていう例の。
そうだね。
早朝に行くと。
開けたら、カゴに閉じ込められるタイプじゃないとダメですよね、やっぱね。うん。
ガルルルルル。
もう遠くから棒で心臓をついてやってね。
これは危険だ、
うん。楽にしてやろうっていうタイプの罠じゃないとね、やっぱね。
これも、もしくはあれだよね、その、
はい、
もう開けたら、
うん、
なんか出るみたいなさ。
ああ、そう、眠りガスとかね。
そうそうそう。それぐらいはしてもらいたいな、やっぱな。
そうね。
なんか開けた瞬間さ、
うん、
中の爆弾が起動するってのはどうですか？
ああ。
あ、え、1分前からねえ、それぐらいして驚かせないとさ、
はいはい、
懲りないよね。
実際は爆発はしないけどね。
うん、懲りないでしょ、うん、それぐらいしない。
そういうことがあるんだぞっていうこと
を、ね、そう。
分からせてやんないといけないわけですよね。
で、昔ほら郵便物にさ、なんか炭疽菌がついてるとかね。
ああ、ありましたもんね。
あったぐらいなんだから、そんな危ないね、本当はと。
うん。
そういうの教える方がいいんじゃないかな。
他人の荷物を勝手に開けるとね。
そう、う
ん。実際に自分に危害が加わることもあるんだぞっていう。
ね、おじいさんになっちゃうとかさ。決して開けてはいけませんよって書いてあるでしょ、ここ。宛名の人以外は開けちゃダメって書いてあるでしょって。
ああ。
だから言ったのにって。
っていう絵本ね。
だこれからの絵本は、これ、入れないとダメだよね。
ダメですよね。置き配太郎をね。
そう。アマゾンのやつを盗むとこうなっちゃうんですよって言ってね。
ああ。5月20日、NHK。寮に放火、男を逮捕。
うん。
先月16日、東京荒川区の建設会社の寮として使われているアパートから火が出て3時間にわたって燃え、建物の内部およそ60平方メートルが焼けました。怪我人はいませんでした。警視庁は火の気のない場所から出火していることや防犯カメラの映像などから放火の疑いがあるとして捜査していましたが、1階の部屋に住んでいた作業員の容疑者61歳が火をつけたとして逮捕しました。
うん、
容疑者は数日前に建設会社に入ったばっかりで火事の後行方がわからなくなっていたということです。捜査関係者によると調べに対して容疑を認めていて、求人募集の際には家電付きの寮に住めると書いてあったが、部屋にテレビがなく腹が立った。ライターで火をつけたなどと供述しているということです、
うん、
会社の関係者は取材に対し、見習い期間を終えて正式な採用になればテレビ付きの部屋に移ってもらう予定だった、物静かなタイプで火をつけたと聞いて驚いていると話しているということです。
ああ、それ言っとくべきだよね。まさかそこがポイントとは思わなかったんだろうけど、
思わないよね。っていうか逆ですよね、
うん、
最初からいい待遇にしてやらないとこういうことになるんですよね。
ここまでとは思わなかったでしょう。
思わないけどね。火をつけるのはさすがに想定外ですけど。
でも最初ほら、頑張れよなんでしょ、だから。
そうそう。
本採用までは。
ちゃんとやれば報われるぞっていうタイプの指導方法なんでしょうね。
うん、だからどちらかというと、なんか刑務所のランクが上がるみたいな。
ああ、そうですよね。
模範囚はさ、いい部屋になるぞみたいなのも近いのかな。
まあ、それはこれからね、おいおいやっていただく
ことになるんですけど。まあ、結果的にね、家電のない部屋に行くんだけれども。
そう。テレビはみんなで見る部屋に行くんだけどねっていう。
うん、まあでもこれわかるよね。その、今の感覚からいくと、もうなんか携帯とかで今見てるから、うん、
あ、はいはい。
多分テレビなくてもいいっていう感覚がね、ちょっとあるのかもしれないけれども、
ああ、会社側に。
せめてやっぱラジオかな。家電として。
家電。だからやっぱり娯楽施設が全くなかったんでしょうね、寮に。
うん、それはさすがにね。
さすがに。
うん。
うん。せめてアマゾンファイヤー TV ぐらいは欲しかった、
ね。だいぶ上だね、それ、ね。まあ、あれですよね、本当に。100円入れるやつタイプでもよかったかもしれない。
ああ、旅館にあるやつタイプでもね。
だから見習いの時はお金かかるけどと。
うんうんうん、
で、ちゃんとなればもう見放題ですと。
やっぱそれも逆な気がするね。
そうか。
だって見習い期間に給料安かったりするじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
そんなのに金出させるのも酷ですよね。
そうか。
うん。まあ、やっぱね、インチがでかくなっていくぐらいじゃないですか。
あ、なるほど。
うん。
最初はあれだ、テレビの、ね、入院した人みたいなやつなんだ。
ああ、そうだね。うん。ポータブルな感じで。
昔あったんだよね。今の携帯画面ぐらいしかないんじゃないかっていうテレビはね。
災害用だよねっていうやつ、ね。そう。うん。そっからスタートだ。こっからのし上がってやるぜっていう感じのね。
最後は壁掛けだから。
ああ、そうですよね。
うん。
うん。ちょっと歪んでるやつね。うん。そのレベルまで行くぞっていう。
プロジェクターもあるぞ。
5月20日、東海テレビ。10年間万引き繰り返す、
うん。
家電製品を繰り返し万引きした罪に問われている三重県の男が、10年にわたって万引きを繰り返し、被害総額が1億円に上ることが分かりました。被告53歳は市内の家電量販店でワイヤレスイヤホンを万引きしたとして今年1月に逮捕され、その後別の店舗でも脱毛器などを万引きしたとして8件の窃盗事件で起訴されています。被告は10年にわたり万引きを繰り返し、名古屋市内の質店に盗んだ商品を売却していて、その被害総額がおよそ1億円に上ることが捜査関係者への取材で分かりました。
うん、
警察は被告が万引きで稼いだ金を妻の口座に移して隠していたとして、組織犯罪処罰法違反の疑いで20日追送検しました。調べに対し被告は少し贅沢な生活を送りたかったと容疑を認めているということです。少しじゃないですよね。
いや、結構積み重なりましたね。
10年で1億ですから、まあ年収1000万ですよね。
まだそれぐらい目指してたんだね。
まあまあ少し贅沢といえば贅沢。しかも税金が払われないっていう、
ね。そうなんだよね。うん、手取りですから全部っていう。
それは贅沢できただろうって話ですよね。
まあでもこう、やっぱりちょっと考えているんだね。その、高くて確かに取りやすいのはワイヤレスイヤホンだよねと。
ああ、そうですよね。
耳に入れちゃえばいいんだからと。
いやいやいや、質に入れるやつですから、やっぱちゃんとしたものじゃないと。
でもこれさ、実際全部使っててほしいよね。
ああ、家にね。
ワイヤレスイヤホンして脱毛器も使ってさ、
うん、
エンジョイしててほしいよ。
もう家が盗んだものだけで構成されてるっていうことはあり得るよね、やっぱね。
ちょっと贅沢ってそういうことだったんだっていう、
ね。まあ豊かな生活ですよね、やっぱね。うん。
そう。足もピカピカだしさ。
普通の人の家にはあんまりない家電とかもあるでしょう、きっとね。
いやだからマッサージ機とかね、高級な。
ああ、そうですよ。
これどうやって万引きしたんだろうっていう、ね。
そう、普通の人はわざわざ買わないなっていうものもありますしね。
もういいよね。なんかそういうのがあると豊かな感じがするよね。そう。
無駄なものを無駄としてちゃんと使ってる感じがいいですよね。
スロージューサーとかあってほしいよね。
年に何回使うかなっていうやつをね。うん、買ってすぐに飽きるんじゃねえかっていう家電もね。
電動かき氷機もあってほしい
よね。ふわとろのやつね。
そうそう。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月20日、J タウンネット。観光地で勝手に開設。福井県にある国史跡、白山平泉寺旧境内。古くから白山信仰の拠点として栄え、前世紀の戦国時代には当時の日本で最大規模の宗教都市として繁栄していました。ウェブメディア、奈良旅も暮らしもの編集長が2022年4月23日、自身のツイッターアカウントに投稿した写真では、最近境内で参拝者の方に対し、学術的にも確証のない持論を説明している人がいるとの訴えが多く寄せられています。 神社が許可している正規のボランティアガイドに属していない方の説明に注意してくださいと書かれています。地元でガイドの案内などを行う企業の代表で看板を設置した張本人の大久保さんによると、看板を設置したのは約2年前のこと。正規のガイドとは違う説明をしている人がいると参拝客から問い合わせがあったことが始まりでした。参拝客から問い合わせを受けてその人物のことを知りました。その人から説明を受けてしまった参拝客は大勢いるんです。その後、その方は出入り禁止にしたのですが、気にせずにやってくるんです。無視できずに看板を設置しました。と語っています。その人物は宮司にもちゃんと勉強してくださいと文句を言っているということで、本人は勉強していると言い張っていますが、呆れてしまいますと語ったということです。勝手に語ってる人がしょっちゅう出入りしているっていう。
まあわかんないよね、その確かにさ。
うん。
なんていうか、学術的なものはさ、
うん。
まあある意味後から検証されるわけで、最も正しいもの、最も正しいものっていうのは、最新すぎて誰も検証、まあできてないものもあるわけですよね。
あ、まあそう、持論はね。だ最新の学説ですって言い張ってればいいわけだ
よ。そうそう、だからあれでしょ、よくある、なんか教科書には載っていない歴史なんとかって最近あるじゃないですか。実は、みたいな。
ああ。
最新の研究では、みたいな。
はいはいはいはい。
あれ、気取りなんでしょうけど。
ああ、そう、ね。
ちゃんと勉強してくださいと。
だから、その、自費出版みたいなもんじゃないですか、それって。
まあ、確かに。
査読付き論文じゃないわけですよね。
まあ、あ、エッセイだよね。
エッセイですよ。とんでも病気の本とかあるじゃないですか。
ああ。
人参でガンが治りますみたいなさ。
はいはい。
それと同じですよね。
まあ、だから何を言ってるのか気になるけどね。
ああ、そうですよね。
まあ、ここはかつて UFO が飛来しておりみたいな。ここで、エネルギー補給をしたという、
ああ、
社殿がございますみたいな。
そういうパワースポットでございますっていう。ある意味ね。うん。
そうね、う
ん。コネクタなしで充電したと言われているっていう。
いやー、今なんてね、全然ほら、あれでしょうと、イーロン・マスクもびっくりですよと。
そうですよ。
急速充電。
ワイヤレスに急速充電していったんですよっていう。それぐらいのこと言っててもおかしくないですもんね。
おかしくない。
とんでもなこと言ってるわけです
から。お金は別に取らないんですよ、多分。
あ、まあもちろんね。金取ってたらもうそれは詐欺とかで捕まってもおかしくないですよ。
言いたいことを言っていると。
言いたいことを言っている。厄介なのはさ、そういうタイプの人は逮捕した後も自説を曲げないじゃないですか。
まあ当たり前だよね。
うん。私の研究によるとって話になるじゃないですか。
なんだろうね、これ、同情もできないよね、確かに。
だから、この人が、例えば、本当に出入り禁止になっても、毎度来てるってことですから、うん、来れなくなるようにするしかないわけですよね。
うん。
でも、その人のためだけにずっと警備員置いとくわけにもいかないじゃないですか。
うん。
ね。
だあれだね。
はい。
桜。聞きたいんですよ、その説をっていう人だけ、バイト雇って、もうずっとその人の付きっきり。一日中。被害が及ばないじゃん、周り。
他の人に被害が及ばないようにするっていう。
いいポイントをついて質問するとかね。
ああ。
いいポイントつくね、みたいなさ。
いい質問ですねっていうやつをね。
そうするともうずーっと一日楽しめるから、う
ん。それに金払い続けることはできないですね、やっぱね。
当番制だよね、だからボランティアによる。あの人から守るためには。
聞き上手のおばさんとかを用意するしかないですよね。
うん、聞いてるようで聞いていないおばさんだよね。
あ、そうだね。毎度同じこと聞いてくんだからおばさんっていう人をね。
結局最後自分の言いたいことをむしろ言ってるね、このおばさん。対決がいいかもしれない、
ね。喋くりまくるおばさんでもいいよね。
自説同士がぶつかるっていう。結局話をお互い聞かないと思うから、案外平行線でいける可能性がある。
そうだね。ずっとパラレルに。
パラレル。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。5月21日、東京都午後5時20分頃、男性が通行中の児童に付きまとったということです。男性は虹色のアフロ、身長高め、黒い上着に白いズボン、ゴリラのお面だったということです。レインボーゴリラですよね。
虹色アフロ。
まだ見つかってない種類ですよね、これは。
麻酔銃でとりあえず撃った方がいいんじゃないか。
撃った方がいいね。
うん。
虹色アフロの犬はキャラクターとしていた気がしますけど、
ね。確かに。
ゴリラは新種ですね。
これはいかんね。
珍しいですよね。
いや、普通に 危ない気もするからね。
これが受けると思ってやってる奴がいるっていうことですよね。
まあでもこれあれですよね。そういう、なんだろうね。
はい。
せめてその、だから、お面はいかんと思いますよね。
ああ、そうかそうか。
やっぱり、はいはい、俺はこれ面白いと思うんだっていうのは、やっぱり出していかないと、なんか隠れてやるのはやっぱ良くないなと思うんでね。
ああ、メインストリームに来いって話ですよね。
そう、うん。ちょっとまだ恥ずかしがってるところが良くないなっていう。
そうですよ。四六時中それで出てこいって話です
よね。気がするんですよね。
街の人気者ぐらいになってから出てこいって話ですよね。
そうなんですよ。
うん。ご当地アイドル系だ。
もうちょっとだからね、可愛い系にした方がいいかもしれないね。
ああ、そう。ゴリラはちょっといかついよね。
チンパンジーの方がいいかな。
5月23日、兵庫県、午後5時55分頃、河原の付近で不審者が目撃されました。河川敷の茂みに女性用水着を着用した人物が立っていて、目撃者に気づくと、双眼鏡のようなもので目撃者を凝視してきたものです。不審者は頭に白い布のようなものを巻いて女性用水着を着用した人物だったということです。
それは完全に普通に遊泳前ですよね。
ああ。
頭に帽子みたいなさ。
はい。
行水？行水？わかんないけども。なんかこう、川で行水みたいな。
はい。
別に問題はないんじゃないですかと。
じゃあなんで双眼鏡でこっちを見てくるんですかって話ですよね。
いや、盗撮疑惑が最近多いからと。見られてる気がするわ。
こっちから見てやるぞっていう。
そう。な、誰？みたいな。犯人？まあでも確かにそう言われりゃそうであってっていうかね。
そうね。
どっちが悪いんだみたいになっちゃうと。
これがだから問題はここがプールじゃないってことですよね。
ああ、なるほどね。
ライフガード気取りですけどっていう。うん。河川敷でそんなにないぞって話ですよね。
まあでもあれじゃないの。だから、たまちゃんが出たとかさ、そういうレベルになるんじゃないのこの人。
そうだ。人気者になれるかどうかって言ったらなれないでしょ。
まあね、うん。まあ、いけないことではないのかもしれないけどね。
ああ、まあ勝手に独自にやってるだけだったらね。
泡で泳いでもいいんだよね。まあ遊泳禁止ってあるかもしれないけど。
いやでも、ね、この人泳いでないから。
あ、泳ぐ前か。
泳がないで勝手に一人ライフガードをやってる分には、まあ犯罪ではないでしょ。
なおさら問題ないよね。
問題はない。ただ不審なだけです。
日焼けもあるしね。いや、なんかこれ何ですか、セーヌ川のほとりみたいな、こうあるよね、こんな感じで、ね。ああ。
セーヌ川に双眼鏡を持ってる人いるかっていう話ですからね。5月25日、石川県、午後2時15分頃、男性がおしゃぶりを加えて児童に声をかけてきたということです。男は年配でサングラス、タオル鉢巻き、首からおもちゃを下げていたということです。
ボスベイビーじゃない？おそらく。
CG だね。
うん。実写版かな？
ああ。そうね、うん。ボスベイビーはね、鉢巻きはしてなかったと思うんですけどね。
日本版じゃない？
日本版。バカボンのパパっぽいキャラになったんですね。
うん、いや、日本版リメイクだよ。だ
からローカライズ版ですよね。
しかも実写版だよ。
実写版で。うん。まあ確かに、その、現地に即した感じにしていくとこうなるっていう。
まあ。あと、まあ、向こうの人が考えるアジア像かもしれないから、
ね。ああ、そうね。
めちゃくちゃなんだよね。
出っ歯でメガネでカメラを下げてるっていう。
で、祭り好きだろみたいな。そういうことかもしれないね。
続いて声かけ。5月9日、静岡県、午後4時頃。路上で小学生数人が歩いて帰宅途中、男に、どうも不審者です、と声をかけられたということです。
ほー。
まあ、その通りだね。
自称多少。
はい。
まあ、正解としか言いようがない。
まあ、自他共に認めるってやつですよね、これは。
なんすか、なんかそれで なんか、投票してくださいみたいなことなの
不審者ワングランプリに。
あんのかしら、そういうのがっていうね。
日本を代表する不審者としてね。
まあ、代表決めてどっか行くのか分かんないですけど、ね、世界戦があるのかもしれないけども。
ああ、そうか。世界に羽ばたく不審者。
そう。まあでも、まあ分かってんならまだいいですけどね。
そうね。まあ自覚があるんだったら控えろよって話ですよね。
確かにそうだよね。
うん。
反省はないんだね。
反省はない。
自覚はあるけど反省してないっていう。一番ダメかもしれない。
5月11日、熊本県、午後3時10分頃。下校途中の小学生が男から、青信号は何色に見えますかと声をかけられる事案が発生したということです。
おー、案外これはいいポイントついてますね。
ああ、そうか。
子供はまず最初、あれがなんで青信号なんだっていうとこ疑問に思いますよ、だって。
緑じゃないのか。
そう、緑信号って言うべきだと。
べきだと。
確かに。
もう擦られ続けた議論をっていうね。今更蒸し返すのか、お前はって話ですよね。
国会に持っていくんですと。
ちゃんと正式名称を決めろっていう、
ね。そう。なんか、通称とか俗称で言ってるだろうと。う
ん、ああ、そうですよ。なんとなくだろうと。
交通安全協会はいけないみたいな。
ああ、そうですよね。 全国一律で決めるべきだった話に持っていけるかどうかですよね。
うん、賛同得られるかな。
5月11日、福岡県、午後3時35分頃、公園付近で小学生が下校途中、見知らぬ男から、肩を上げ下げしてみて、ほら、軽くなったやろと声をかけられる事案が発生した、ということです。
まあね。
まあね。ぐるぐる回してみろみたいなね。
なんですかね。ここだけだったら不審ではないっていうかさ。
あ、そうかそうか。
別に嘘を言っていないし、
うん。
まあその、なんていうの、まあ利益にもなってるというかね。
まあまあ、
ために。
症状が改善すればっていう。
そうそうそう。
まあ最近の子供はね、ランドセルが重いと言うし。
そう、スマホのやりすぎとかさ。
はいはい。
まあだから、なんですかね。この、今のは体験で、この後はお金が、みたいな。ちょっとまずいけど。言うね、そうなっちゃいけないけど。
ここまで無料。
そうそう。この後のピラティスコースは高いですよ、
ね。5月15日、埼玉県、午前9時30分頃、路上で、男性が生徒に対し、車のミラーに自転車を当てただろう。反省する気があるなら、目を閉じて、黙想しろ、と声をかけてきた、ということです。
黙想？
黙想？
瞑想ってこと？みたいなことかな？
黙想ってあれですよね。剣道とか柔道とかの前にやってるやつですよね。
ああ。
うん。
まあ、それが反省を示すのかな。
反省を示す。っていうか、目つぶってる間に何するつもりだ、お前は、ってことですよね。
そうなんだよね。うん、まあ、目つぶってる間に自転車壊されるかもしれないし、ね。
持ってかれるかもしれないしね。
うん。
うん、不審者の前で目は閉じない方がいいね。
まあ、あったとしても、半眼ってやつですよね。
ああ、そうね。うん。決して目は離さない方がいいですね。
仏像がやってるタイプの目の閉じ方をして。
相手を信じ込ませて。
そうそうそうそう。
からの焦点ですよね。
そうだね。
5月15日、三重県、午後9時30分頃。高校生が帰宅途中、駅のホームで、男が近づいてきて、毎日可愛い女の子のパンツを履いて寝ているなどと声をかけてきたということです。
お
ー、男は60代ぐらいだったということですね。
まあそういう健康法なんでしょうね。
可愛い女の子パンツ健康法ね。気分がウキウキするってことですよね。
アマゾンでなんか本とか出してんのかな。
ああ、そう、独自の辞書ね。
うん。
Kindle Publishing でっていう。それこそ独自研究ですよね。
いやでもちゃんと、なんですかね、ファクトに基づいてますと。ちゃんとね、アップルウォッチで測ってるんですよと。
はい、そうか、そうか。
履いていない時の睡眠の深さをと。
なるほど。
うん。
途中覚醒がないんですと。
そうそうそう。
夜中にしょんべんに起きることもないんですと。
漏らしちゃうからね。
それは年齢から来るやつですよ、ね。お前が履くべきはそっちじゃないなっていう。5月18日、愛知県、午後7時頃、男が女性に対し、太ももを揉んでほしい、などと声をかけてきた、ということです。まあ、釣ってるんでしょうかね。うん、肉離れですよね。
太ももの場合はもう揉むレベルじゃないよね。
ないですよね。大体四頭筋が剥がれてるんでしょうね。
そうだろうね。揉んじゃダメなタイプだと思うよ。
ああ、そうだね、うん。固定が必要ですよね、きっと、ね。
そうそうそう。まあ、ここにだからさっきのおじさん登場ならいいんだけどね。直しましょうか。
直しましょうか。こういう時はねっていう。どっちも不幸になるだけだからいいかっていう感じはしますけどね。
うん、まあ、ウィンウィンな感じもしなくもないけど。
しなくはない。そして露出その他まとめて、5月27日、大阪、午後8時45分頃。徒歩で買い物途中の女性に対し、ズボンを履いていないと思われる不審者が、体の前を半透明のビニール袋で隠して立っている姿を見せつける事案が発生したということです。
半透明っていうのがまたポイントですね。透けてるかどうかっていう。
はい。逆光だとギリ大丈夫って感じの。
ああ、だからまあ、確かにそのさ、履いていないと思われるでしかないからね。
そうなんですよ。
うん、
シルエットだとわからないっていう。
これはまあ、まだ犯罪になっていない可能性もあるよね。
そうだね。こういうタイプに適用する法律がないっていう。
なんですか、うん、透過度が 50% を超えたら逮捕みたいな。
ああ、そうだね。透け具合によるって感じですよね。うん、
いやー、立っているのか、なんか。
これはね、厄介ですよね。うん、多分ゴミ袋だと思うんですけどね。半透明ゴミ袋じゃないかなとは思うんですけどね。
いやー、まあまあね、こういう、なんでしょうね。買い物袋にも課金するぐらいだから、もうこの人にはものすごい課金をした方がいいと思うけどね。
ああ、そう、ね。罰金ですよね。
罰金だね。
うん。
環境に優しくないどころかと。
あ、そうです。
社会に優しくないから。罰金ですね。
5月29日、東京都、午前1時20分頃、路上で男が下半身を露出した事案が発生しました。男は年齢40から50歳ぐらい、黒いパンツをかぶって、黒いブラジャー以外に衣類を何も着ていない状態だったということです。
ブラジャーはしているのにパンツはかぶってんだ。
そうですね。場所間違いっていうことで。うん、
間違い探しかなって思う。
そうだね、うん。
しかもかなり簡単な方っていうね。
そうだね。あの、3歳児ぐらいが対象年齢のやつですよね。うん。サイゼリアには間違ってもないやつですよ、これは。
うん。いやー、そうか。
はい。ようやく、ハイハイできるタイプの子供にもわかる間違い探しです、
ね。そうだね。
捕まり立ちでも OK ですわ。
まあ、優しいタイプですね。わかりやすいタイプですね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
あの、自説を述べる勝手なガイドっていう人がいましたけど。
あ、いましたね、白さん。
対応方法が分かったよ。
はい。
なんか違うとこ連れてって、
お
先生、これはどうですかって言ったら、多分自説を唱えてくれると思うんだよね。
そうね。こっちはどうですか、こっちはどうですかって感じの。
日替わり、
うん。日替わりで。
で、これ多分、需要あると思うんだよ。
あ、はいはい。
案外これ面白いなと思う人はいると思うから。
あ、はいはいはいはい。
なんかいろんなところでやってもらう企画でね。
はいはい。
先生ちょっと次は、あの、この、金閣寺でお願いしますみたいな。
ああ、そうかそうか。あれですよね。霊能者を心霊スポットに連れ回す感じですよね。
そうそうそう。
うん。勝手に解説をさせていくっていうタイプの。
これ一冊本になると思うんだよ、日本で。
そう。とんでも本が出来上がるんでしょうね。
これでも結構面白いな。
面白い。その、なんつうのかな。善意でやってるように見せかけて追い詰めていくタイプのやつですよね。
そうそう。
もう説明なんかできないよっていう感じにした方がいいですよね。
あれ？それは銀閣寺のとこに聞きましたみたいな。ネタ切れを誘発するってのはどうですかね。
そう、矛盾をついていくっていうね。たじたじにした方がいいね。
いいと思う。
いいと思う。というか、もしかしたら今までに受けたガイドのうち一人ぐらいはこういうやつだった可能性が出てくるからね。どこにでもいる可能性があるからね、これ。
そうなんだよ。だからさ、この人たちで、とんでもガイド、なんか、あるかもしれないよ。ガイジャみたいな。
組織的にね。
組織的に。
うん。だって、どこからも相手にされない奴らが集まる可能性はあるからね。
自説を唱える。
だから怪しいもんですよ。どっかの神社とかでさ、ここはこういう言われがあってね、みたいなことを勝手に言うおじさんはいるんですよ、きっと。
あ、近所のおじさんいるけどね。
そう
そう。あ、でもそうか、そういうことか。近所のおじさんなわけだから。
それが本当のこと言ってるとは限らないじゃないですか。
なあ、確かにね。だって見てきたようなこと言うからね。
言うからね。だから、やっぱ関係者以外はちょっと信用できないですよね。
まあわかりますよ。若干そのさ、そこの、例えば神社の人とかって、またまた伝説をちょっとさ、あの、膨らましてるだろうみたいなとこあるじゃないですか。
ああ、そうね。売り上げ的な問題でね。
正直ね。あの、うん、それとそれ持ってるよね、その話、みたいなね。それ確かに客観的に、こう、ガイドみたいな人が、まあ、ね、事実を客観的に伝えるのは重要っちゃ重要だけど、だけど、はいはい、反論しちゃうとちょっとまたそれはね。
そうね。
みんな迷惑だから。
迷惑、迷惑。そういうのはちゃんとあの、論文の形でやってくんないとね。
そうだね。
うん、みんなが認めないことにはちょっと、こっちも聞く耳を持てるわけがないっていう。
まあ、だからよくあるあれでしょ？なんか当時その大男がみたいな、3メーターを超える大男がみたいなあるじゃないですか。だいたい半分にしてくださいとかさ。
ああ、そうね、う
ん。そういうのあるじゃないですか。だからまあ、そういうガイドはいいけどね、その、ちょっとね、完全自説で、あと宇宙系とかエネルギー系を言い出すとちょっと危ないんだよね。
危ない。それはもう完全にダメですよ。
ちょっと。
厄介なことにその昔の絵とかに UFO っぽいのが載ってるからね。うん。それが存在してることとこのおじさんの矛盾っていうのをつけないのも、まあ、それしょうがないことですからね。
なんでエジプトの壁画の話するんですか、このおじさんっていうね。
いや、似てるだろう、みたいな。
はい。ちょっと言ってきそうだけどね。なんかでもさ、みんなが知ってるものをどうやってこう、とんでも解説してくれるのかなって知りたいからさ。
やっぱだ、生やし立てるしかないですよね。
あれがいいと思うよ。あの、ハチ公とか。
お
この犬はどう猛でね。あの、かつて、名のある剣士に噛みついたことがあるんだが、みたいな、そういう話とかをしてほしいなと。
そうで、みんなが呆れるような話をさせてね。
そうそう。
勝手にみんなが信じなくなるのを待つっていう。
まあ、これが初代警察犬なんだけど、もと。
あ、またそういう話ねっていう感じでね。
そう。
うん。みんなが呆れたら、もうおじさんも話しがいがなくなるからね。
そう。それぐらいまでやっぱり追い詰めなきゃダメ、うん。
追い詰めた方がいい。
うん。
はい。 というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。